交わりのために聖書から味わわされたことを少しお話しさせていただきます。旧約聖書の列王記下581ページ、旧約聖書の581ページ、列王記下4章今日味わされてお話ししたいのは、シュネムの婦人とエリシアの出会いという、そういう箇所です。この、旧約聖書の581ページの4章で下の段、実際はこの読みたいのは8節から次のページの583ページの36、37節までですね、すごく長いので、最初のところ、8節から17節まで、これでも結構あるんですが、先に読ませていただきます。列王記下4章、8節から17節まで。ある日、エリシアはシュネムに行った。そこに一人の裕福な婦人がいて、彼を引き止め、食事を勧めた。以来彼はそこを通るたびに立ち寄って食事をするようになった。彼女は夫に言った。いつも私たちのところにおいでになるあの方は聖なる神の人であることがわかりました。あの方のために会場に壁で作った小さな小屋を作り、寝台と机と椅子と食材を備えましょう。おいでの時はそこに入っていただけます。ある日エリシアはそこに来て、その会場の部屋に入って横になり、従者ゲハジに、あのシュネムの婦人を呼びなさいと命じた。ゲハジが呼ぶと彼女は彼の前に来て立った。エリシアはゲハジに言った。彼女に伝えなさい。あなたは私たちのためにこのように何事にも心を砕いてくれた。あなたのために何をしてあげればよいのだろうか。王か、軍の司令官に話してほしいことが何かあるのか。彼女は、私は同族の者に囲まれて何不自由なく暮らしていますと答えた。エリシアは彼女のために何をすればよいのだろうかというので、ゲハジは、彼女には子供がなく夫は年を取っていますと答えた。そこでエリシアは彼女を呼ぶように命じた。ゲハジが呼びに行ったので彼女は来て入り口に立った。エリシアは来年の今頃、あなたは、男の子を抱いていると告げた。彼女は答えた。いいえ、私の主人、神の人よ、はしためを欺かないでください。と答えた。しかしこの婦人は身ごもり、エリシアが告げた通り、翌年の同じ頃男の子を産んだ。あとずっと次のページの37節までずっと話は続いてるんで、後でお読みください。ここであるエリシアっていうのは、預言者です。一番最初にエリアって預言者が出てきて、それから、後にエリシア。で実際にエリアもエリシアも、その名前のついた形での預言書っていうのは、出されていないんですけれども、実際にこのエリシアは、調べたらば、だいたいこの、列王記のところが中心ですけれども、18ぐらいのエピソード、いろんなことをしたという話があるようです。それ、細かく数えたら18よりもっとあるようにも思ったんですけど、そんなふうに、言われています。で、この場所ですけど、シュネムっていうのが、ガリラヤ湖がありますね。この聖書、我々が使っている聖書の後ろには地図があって、第5の聖書の見ると、ガリラヤ湖があって、それの南西のところにシュネムという場所があります。で、実際に紀元前931年ですか、イスラエルが南北に分かれて、北イスラエルと南ユダに分かれたんですけれども、 このエリシアが活躍したのも、まあ、それより少し後になるのかな。だいたい紀元前800年、900年、800年、その辺のことではなかったかなと思います。だから、紀元前、例えば、800年としたら、今は2026年ですから、まあ、およそ3000年ぐらい前のお話ですね。で、この預言者エリシア、イスラエルというのは実際にはその、日本の四国、イスラエル全体が四国ぐらいの大きさとこう言われているんで、で、そのうちのまあ、およそ半分としたらば、北イスラエル、まあ四国の半分ぐらい。その辺をこのエリシアは活動範囲としてずっとこう、当時は徒歩で行くか、あるいは動物の背に乗っていくしかないけれども、ずっと動きながら働いていたようですね。それで、今読ませていただいているところ、エリシアはシネム、一番最初8節、エリシアはシネムに行った。以来彼はそこを通るために立ち寄って食事をするようになった。このシネムにいる裕福な婦人、名前は出ていませんけども、どうもお金持ちの人だったらしいです。っていうのは、彼女が旦那さんに、夫に提案されたのは、あの方は自分は聖なる神の人であると分かりました。つまり預言者だと。神の人だと。こういうことが実際に接しているうちに自分は分かったと。だから、いつもまあ、ここ、シネムに来るたんびに、このご婦人はエリシアを招いて食事を進めていたんですね。何回もそんなことしたようです。で、この9節、聖なる人であって、10節、あの方のために会場に壁で作った小さな部屋を作り、寝台机、椅子と食材を備えましょう。なんて、夫に提案をしたんですね。これもですね、会場に壁で作った小さな家を作る。今から3000年ぐらい前の話。日本はまだ縄文時代ですよね。年表で言いましたけど。で、だから2階建てのあれで、2階に壁で作った、いくら小さい部屋でも部屋を作るというのは、ものすごい金持ちでなければできないことだと思うんで、非常に裕福な婦人だったということがこれでわかります。それから、寝台と机と椅子と食材を備えましょう。我々読んでるなと思うけども、紀元前800年ぐらい、今から3000年ぐらい前で、当時この寝台机、椅子なんか食材を備えているようなうちっていうのはほとんどなかったんじゃないかと。みんな、その、土間に寝てね、椅子に座って食事よりも多分座って床の上でそれで食事をするようなところだったんじゃないかなと。だから寝台机、椅子と食材を備えましょうなんて言ってるのも、もう超お金持ちの、うちのように、思われます。で、非常に、その、この婦人がですね、よくしてくださるんで、何事にも心を砕いてくださると、こう、聖書に書いてありますけど、ぜひ、彼女に何か、お礼をと、報いてあげたいというふうに、この、預言者エリシアは思ったんですね。で、従者とありますが、自分の、まあ、付き人というかな、そのゲハジに通して、やると、まあ、相談をする。その当時の習慣としてですね、この夫人が、エリシアが例えば部屋に泊まってる部屋にどんどん入っていくというようなことはなかったようです。礼儀上そんなことはしなかったようですね。それから、エリシアが直接夫人に直接話をするなんていうことも割合稀だったようですね。だから従者の付き人のゲハジを通して彼女を呼び、で、彼女に直接話すんじゃなくて、ゲハジを通して最初のところは話をしているわけですね。で、何か、足りないこととか欲しいこととか希望がありませんかと、あなたは本当によくしてくださるから。例えば、あなたのことを王とか、あるいは軍の偉い人に話をして何か助けてあげるというようなことはいりませんかって言ったら、一切そういうことは言いません。私はもう親族に囲まれて、何不足なく暮らしています。非常にまあ幸せな生活を毎日しているので何も必要なものはありません。こういうふうに答えたんですね。ですけども、やっぱり何かお礼をしたいなとエリシアは考えたんでしょう。で、ゲハジと相談したらば、この夫人は年齢はわかりませんけども、後ろの方、夫は年を取っているようですと、14節にありますから、まあ、 我々今年齢が割合近いところで結婚してますけど、当時はうんと年取った男性が若い奥さんをもらうなんてこともあるかもしれないんで、この夫人の年齢はわかりませんけど、あるいは子供を産めるような年齢だったのかどうかも、この聖書の記述だけでわかりませんけど、とにかく子供がない。で当時、女の方、結婚している方で子供がないというのは非常にその寂しい、悲しい、あるいは、恥ずかしいというような、そういうような、ね、時代だったと思います。で、結局、子供を、男の子を授けられるんですね。エリちゃんが彼女に言ったのは、来年の今頃、あなたは男の子を抱いている。だ夫人はとてもそんなことは信じられないで、明日目を欺かないでください。私は別にぜひ子供が欲しいなんていうことはちょっとも言っていませんと。だけども、もしかしたら彼女の年齢も考えたかもしれません。だからどうぞその私に騙すというような、なんか、期待を持たせるようなことは言わないでほしい。こういうことをエリシャに言ったんでしょう。だけども1年後、子供が生まれた。それであと、ずっとこう、いろんなことが書いてありますけども、ちょっと読むのは、省略します。後で読んでください。それで、その後ですね、この子供は、多分まだ幼児の頃でしょうけども、西破病にかかって急に死んじゃうんですね。20節、ちょっと後ろのところです。20節のところにあります。19節に頭が痛いと、これも印象的な表現ですけど、頭が痛い。西破病じゃないかということですけど、それで、すぐお母さんのところに連れて行かれたんだけど、お母さんの膝の上でじっとしていて、昼頃死んじゃった。で、そのお母さんが、この死んじゃった子供を、もともとエリシャのために用意してある部屋のエリシャが寝る寝台の上に子供を寝かせて、それで夫に言って、その自分は、今その時はエリシャいなかったんで、カルメル山にエリシャがいたんで、夫にですね、ロバートから一人の従者をつけてくださいと、私すぐこの人のところへ行って、ちょっと助けを求めたいと、こういうことで言ったんですね。で、まあ実際に、あとエリシアが、夫人の熱意にほだされてっていうかな、戻ってきて、子供のところに来てですね、もう非常に印象的ですけど、34節を見ると、その部屋に子供と二人だけになったエリシアが、寝台に上がって、子供の上に伏し、自分の口を子供の口に、目を子供の目に、手を子供の手に重ねて鏡込むと、子供の体は、暖かくなった。完全にその子供の上に うつ伏せになって、そんなことをしたところが子供は暖かくなって、7回くしゃみをして生き返ったわけです。そんな奇跡をエリシャはして、この夫人はもうものすごく驚きかつ喜んだことだと思います。で、そんなことがあって、次、8章をご覧ください。後ろの方の、列王記の8章、589ページ。589ページの下のところに8章、主年の夫人への返済とありますけれども、ここもちょっと、ここも読んでみます。ここは1節から次のページの、6節、これも少し長くて恐縮ですけど、読みます。表題が書いてあって、シュネムの夫人への返済と書いてます。エリシャはかつてその子供を生き返らせてやったことのある夫人に言った。あなたは家族と共に住めるところに移り住みなさい。主が飢饉を呼び起こし、 それはこの地にも及んで7年も続くからだ。偉人は直ちに神の人の言葉通りに行動し、家族と共に立ち去り、ペリシテ人の地に7年間住んだ。7年経ってからその夫人はペリシテ人の地から帰る王のもとに自分の家と畑の返還を求めて訴え出た。その時王は神の人の従者ゲハジに話しかけ、エリシャの行った大いなる技をすべて語り聞かせてくれと言った。神の人が死者を生き返らせたことをゲハジが王に語り聞かせていると、ちょうどその時、かつて子供を生き返らせてもらった婦人が自分の家と畑のことで訴えに来たのであった。ゲハジは、私の主君王よ、これがその婦人です。またこれがその子で、エリシャはこの子を生き返らせたのです、と言った。夫人は王の求めに応じてその事実を語った。そこで王は彼女のために一人の宦官に次のように命じた。この婦人のものをすべて返しなさい。またこの地を後にした日から今に至るまで畑のすべての収穫も返しなさい。以上ですけど。実際にその子供が一回出してもらって、で、それから今の九章の最初のところ、エリシャは預言者ですから、主が飢饉を呼び起こし、それはこの地にも及んで7年も続くからだ。そういうことが、飢饉が起こるということをこの夫人に告げるんですね。それも7年間も続くと。だからあなたはここ離れてですね、住めるところへ移りなさい、家族で移りなさい。で、ペリシテの地へ移ったんですね。で、そこで7年間、この夫人及び家族はいた。だから7年後、まあ、飢饉が収まった。ということで、元のところへ帰ってきた。シネムに帰ってきたわけですね。で、夫人はその時に王様のところへ来て、もともと自分が住んでいた家とから畑を返してほしい。こういう求めをしに、やってきた。だけど、今言いましたね、日本の縄文時代、今から3000年も前、紀元前800年とか、そんな時のことですから、もともと住んでいたところを離れて、7年間もいないで、で、またそこへ帰ってきたと。別にその、証文というものも当時なんかないでしょうし、誰かが当然そこに住んでいたという可能性は非常にあるわけですね。だからそれを、家と畑を貸してほしいなんて言ってもですね、所詮、なんちゅうかな、とんでもないそんなことは無視されてしまうという、そんな時代だったと思います。ところがですね、非常にその不思議なことが起こったんですけども、まずこの時の王様そのものが、実際にこのエリシャ、神の人であるエリシャのことを非常に尊敬し、エリシャがやった奇跡の御業について、非常に大いなる関心を持っていたわけですね。それでその従者であるゲハジに、実際にこのエリシャが成した様々な御業、あるいは死んだ人を生き返らしたとか、そういうようなことを自分に話して聞かせてほしいっていうんで、ゲハジがちょうど王様にそれを話していた。まさにその矢先に、突然その夫人が、シネムの夫人が訪ねてきて、で、王様に、元々の家と畑を返してほしいと、こういうことを訴え出たと。まあ、単なる偶然というふうに言う場合もあるかもしれませんけども、しかし神様っていうのは全て、あらゆることをご計画し、我々がわからないことも全て神様が働いておられるということから考えますとですね、これは全部神様がなさったことなんですね。この王様が非常にエリシャのことを尊敬し、関心を持っていた預言者、エリシャ。からゲハジをわざわざ呼んで、エリシャが成した奇跡の御業について話を聞いていた。まさにその最中に、7年経ってからですよ。ゲハジもこの婦人と別れて7年経ってるわけですが、突然この婦人が子供を連れて現れた。 ゲハジもびっくりしたでしょうね。この私の主君王よ、これがその婦人です、またこれがその子で、エリシアはこの子を生き返らせたのです。ゲハジそのものがもう飛び上がらんばかりに驚いて王様にそう言ったに違いないと思います。で、この王様はまずこの時代でありえないことかと思いますけども、6節、この婦人のために一人の宦官に命じてですね、この婦人のものをすべて返しなさい、畑も土地も、それからこの7年間の間の収穫もと言ってますが、まあ飢饉だったから収穫はないかもしれないけども、そんなことは書いてあります。で、私が味わわされたのは、神様っていうのはいつも我々に最善をなそうとしてくださっているということであるわけです。実際この聖書の箇所もですね、丁寧にこう読むとですね、いろんなことを思わされますね。まず一番大事なことは、このシュネムの婦人が誰に頼まれたわけじゃないけども、このエリシャを預言者だとこう、見抜いたというかな、思って、それで本当に誠心誠意、彼が来るたびに食事を用意するだけじゃなく、いろんなことの世話をされたんでしょう。だからエリシャは非常にそれに対して感動し、報いたと。子供を授けるようにしたと。それからこの子供が急に日射病で死んじゃったと、それを生き返らせるということも、エリシャがしたこと。まあ、エリシャがしたってのは全て神様がなさっている、ご計画に従ってずっとしていることだと思います。それから、飢饉が起こるよと。7年間も続くから他へ移りなさいというのも、エリシャがわざわざこの婦人に言ってあげた。で、婦人はそれに従ってすぐ、移った、ペリシテへ移った。7年後に帰ってきて、彼女がこの王様のところにその畑と家を返してくださいと要求したときに、ゲハジがいた、たまたまいたということなんだけど、結局それも神様が全てなさったことなわけですね。本当にその神様っていうのは全て最善をなそうと待ち構えていってくださって、我々はまた最善をされているということが気がつかない、往々にして気がつかない、情けないものなんですけども、いつも我々に最善をなそうと働いてくださっているんだ。ところでユダヤ教徒はですね、そのユダヤ教徒、これは小さい頃から本当に幼児の頃からこの聖書をずっとこう読んでですね、だから何回も、まあ、特に旧約聖書ですけれども、新約聖書を読んでいるユダヤ教徒は非常に少ない、ようですけれども、この旧約聖書といわれる聖書、何回も読んでいる。本当にだからいろんな箇所を全く丸暗記している。それからさらに、この聖書の御言葉が、つまり聖書の御言葉とは全て神様が我々に語ってくださっていることだと私は理解していますけれども、日常生活をしながらピンピンとその神聖書に書いている神様の御言葉がユダヤ教徒では心に響いているんじゃないかなと。我々今のキリスト教徒においても非常に聖書を読んでいる人、よく読んでいる人が大勢おられますけど、そのいろんな日常生活をぶつかることに対して、神様のこの聖書にある御言葉が心に浮かんでですね、それで神様に対する思いが非常に強く感謝の念があったり、あるいは危ない目に遭いそうになった時に救われると、こういうような経験を我々はするんではないかなと思っています。それから聖書、今日の箇所もですけど、細かく見るとですね、当時の習慣というかな、風俗習慣、あるいは生活ぶり、こんなのが、 いろいろわかります。その辺のことがこう深く味わえるようになると、ますます聖書の味わいというのが深くなって、面白くなる。我々にとって迫ってくるものだと思います。このゲハジに対して、エリシアが一つ言った中で、その ある用事を言いつけてですね、行くときに途中でもって誰かに会えても挨拶をするなと言ったのがあるね。例えばイエス様ご自身が、これルカによる福音書の例えば10章4節にもありましたけど、その伝道に行かせる、自分の弟子たちに対して道で会っても挨拶しないようになんてことを言われている場面があるね。でどういうことなのかなと思うんだけども、当時のユダヤの習慣によれば、もしかしたら、これは私調べてませんけど、道で会って挨拶でなんか景色があって長々と、お話になっちゃうというようなこともあったのかもしれません。だそういうことはなくて、目的に対して何かをするときには、例えば本当に途中で道に会っても挨拶をしないでそのままその目的のところに行くというようなことも当時の習慣としてはあったかもしれません。それからですね、聖書、今さっきエリシアが死んじゃった子供を助けるのにうつ伏せになって、口と口、目と目、手と手を合わせて、その子供の上に覆いかぶさったとありますけれども、似たような表現というのが実際に聖書、他の箇所にもあります。で、この聖書を読んでて、本当にその、いろんな似たような表現、同じような場面というのがいくつか出てくるということがあって、そうするとそれによってその自分が今読んでいる箇所がもっと深くこう味わわされるということがあるんで、で今日朝の通読会で、我々9時半から10時までの間ずっと通読会っていうのをやってるんですけども、今日から旧約が聖書2回全体その聖書全巻通読が終わってですね、で今日からマタイによる福音書第3回目に入ったところなんですけどね、この聖書、私は全然偉そうに言えるようなものじゃなくて目標と考えてるんですけど、今我々が扱っている聖書というのは旧約聖書は1503ページなんですね。新約聖書が480ページなんです。だから本当は何回も通読をすることによって聖書全体からいろんなことを教えられるんですけども、まあ何しろ長いということは長いだけども、約1500ページの聖書、ある私の知ってる牧師は何章から何章までじゃなくてページでもって自分は毎日何ページから何ページまで今日の、まあノルマとは言わないけど今日はそこまで読むんだと、こういうようなことを自分に課して、それによって聖書全体なんかに読むようにしてたんですけど、仮に1503ページの旧約聖書1日15ページずつ読めば100日でもってワンラウンドできるというね、なかなかそこまで15ページ読むってやってみればそう簡単ではありませんけど、実際に神様がご自身を私たちに示してくださったこの聖書、これを、せっかく与えてくださったんで何回も読むように努めて、それによって聖書全体から神様が我々に示してくださっていることを、ぜひ味わえるようになりたいなと、お互いに励まし合いながらそんなようにしたいな、そんなことを思わされました。以上です。
15分以内に、捉えてみます。いつも長くなっちゃう。マルコによる福音書の14章。ゲッセマネの園での祈られたところですね。 新約聖書の92ページです。ゲッセマネで主が、受難の直前お祈りになったことはもうよく学んで皆さん周知のところでございますが、私は今年になって9箇所の、そうですね、36節その前から34節に弟子たちに言われ、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れて目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時を自分から過ぎ去るようにと祈る。こう言われた。アッパ父よ、あなたは何でもお出来になります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。この杯、よく賛美歌で磨き杯と言いますが、もちろんこれは、主の十字架の死、すべての人類の罪を負われた神の御子が人として、人間として、完全な人間の立場に立って罪を負われる、その十字架の死ですね。で、まあ全然不信仰な方が批判して言います。ここの箇所を。イエス様はどうしてあんなに受難の苦しみを避けようとなさったのか。歴史上の人物でいくらでも悠然として死に立ち向かってその死を受け入れた人がいっぱいいたではないかと。また迫害のあった時代に神の国を仰いで、神を仰いで喜んで死んでいった人がいたではないか。なぜイエス様は、イエス様のような方がその十字架の死を前にしてこんなに苦しみ悲しみ、もだえられたのか、という批判的なことを言う人がおります。でも、イエス様は、この時、完全な神の性質を持たれた、神性を持たれ、同時に完全に人間にあられた、人生を持っておられた、イエス様が、この場合、神の御子の神としてのご性質をお捨てになってます。完全に人として人間の罪を代表する立場になって罪を負われて、神様の苦き杯、処刑を、刑罰をお受けになるということで、それはとても苦しく耐え難いことであったのです。神としてではなく人として苦しまれたんですね。でも、 この時、闇の力、サタンの力がイエス様に迫って、最後の、挑戦をしているわけです。神の国の完成、人類の救いの御業、神様との関わり、それらを全く抹殺しようとする闇の力、サタンの力がイエス様の人間としての立場を取られたイエス様に襲いかかった時だったのです。ですから、イエス様は本当に苦しまれたんです。恐るべき刑罰を受ける人間の恐怖、悲しみ、苦しみ、もだえを感じられたんですね。でも、イエス様は、しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにと、祈られた。もし、願うことならという訳が他のところにありますけれども、これは神様の全能を疑ったことではなくて、十字架の死の他の道で神様の使命が、救いの御業を成し遂げることが、他の道なで、ないでしょうか。決して、イエス様は神様の使命を果たしたくないというお気持ちではなく、十字架の死以外の方法で神様は私に御心にかなう使命を果たせるようにできましたらお願いしたいという御心があったと、これは、ある方、有名な神学者の方が、説教者でもある方が、そのようなことを言っておられました。けれども、イエス様はその苦しみ、死ぬほどの苦しみ、悩みを、の中で、しかし、私の願うことではなくて、御心にかと。叶うことが行われますようにと、神の御心を第一に考え、三度も祈り、何時間も祈り、決断をなさったんですね。どんなにこれは人間の罪が重いか、罰せられるべき罪の重さがどんなにひどいものであったかがわかることだと私は思いました。人間はあのエデンの園で神様への従順を失いました。神に背き、従いませんでした。けれども、イエス様は、神の子イエス様は、人間として、このエデンの園で、神への従順を回復してくださったんです。ですから、私たちは、これは単にイエス様ご自身だけの問題ではなくて、人間がどうあるべきか、どのように決断するとき、あれか、これか、右か、左か、神が示す苦しみの道か、悲しみの道か、それとも人間の楽しみや、喜びや、富への道か、どちらかを選ぶときが、私たちの人生には大なり小なりあります。私も、90何年の、人生を考えますと、いろいろな決断をする時がございました。そして、時には自分自身の 考えで誤った道へ行ったこともありますけれども、それに引き続き悔い改めて死を仰いで戻った時、十字架を仰いで戻った時、神様は主イエス様を通して、神様が望む道をお与えくださって解決してくださいました。ですから私たち人生を歩む者として、キリスト者として歩む者として、私にとってはもうそれほどの時間は残されておりませんけれども、改めて主への従順、神様や主に対する従順を学ぶということを、このイエス様のこの苦き杯を前にして悩まれたお姿を通して、わずかながら教えられ、残る人生をどのようにして主に従って歩めるか、もう本当に記憶力もなくなりましたし、いろいろな弱さがたくさんだって忘れることも多いし、ダメになりましたけれども、私がイエス様に教えられた神への従順、イエス様のには本当に届かない、小さな小さなことかもしれませんけれども、神に従う生き方をさせていただきたいと、今年は改めて思わされました。15分以内に終わりました。ありがとうございました。